と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。本日の担当、桂ひろ子です。早いものでもう6月半ば、元号が変わって一月ちょっと過ぎ、ようやく令和元年にも馴染んできましたが、皆様はいかがでしょう。人は結構適応しやすいものなんでしょうね。さて、今月のテーマは宇治の街づくりです。前回は月1回沢会を開いて、交通対策、街のルール、景観、防災など様々な議論を商店街の人と住民だけでなく、協議会会長さんが園部建築学校の先生ということで、ゼミの学生さんも参加される、第三者が加わることで話が弾みまとまるという平等院表参道協議会の取り組みのお話でした。本日は人と人がつながって楽しく暮らせる街づくりを目指して2008年から活動されている NPO 法人まちづくりネット宇治の日野さんがゲストです。代表理事の日野さんは Facebook をうまく活用していらっしゃいます。昨年12月に10周年の記念事業としてフェスタを開催された時も、当日までカウントダウンに一月前くらいから様々な集いの間に赴き、チラシを持ってもらい、写真撮影しアップされるものですから、直前になると顔見るなり、チラシ持って写真撮るのかと皆さんに聞かれるくらい浸透されていたとか。笑顔の素敵な日野さんのお話、どうぞお聞きください。ただいま参上コーナーです。今月のテーマは宇治のまちづくりです。本日は NPO 法人まちづくりネット宇治代表理事の日野正代さんにお越しいただきました。日野さん、こんにちは。
こんにちは、
はい、ではまず自己紹介をお願いいたします。
はい、NPO 法人まちづくりネット宇治の代表をさせていただいております日野正代です。よろしくお願いします。
はい、はい、まちづくりネットさんは、はい、本当にいろいろ活躍されているんですけども、まずどんなことされているかを一つずつ紹介していただけますでしょうか。
はい、 ありがとうございます。はい、人と人がつながって楽しく暮らせる街づくりを目指して、さまざまな活動をさせていただいているんですが、主なものとしましては、ICT 事業といたしまして、スマホやパソコンの何でも相談をしたり、はいはい、シニアの方がより生き生きと活躍していただけるように、シニア情報生活アドバイザーという講座を開催させていただいたり。
ちょっと難しそうですね、はい、どういったことなんですか。はい、
シニアの方にそのパソコンや、うん、タブレットなどを使って、うん、よりなんかこう豊かな生活を送ってもらうための講座になっています。
そうなんですか。はい、なんか聞いててもちょっとわからないんですけど、うん、はい、結構たくさん来られてるんですか。
そうなんですよ、おかげさまで。もう先日も更新講座っていうのをさせていただいて、
アドバイザーの。
そうなんです。はい、
更新講座っていうのは、これはまちづくりネットおじさんが認定したはる、はい、
あ、そうなんです。
すごい、独自で作ってはるんや。はいはい、
そうですね、シニア情報生活アドバイザーっていう方を少しでも増やして、こう豊かなシニアライフを過ごせていただけたらなと思っています。
なかなかICT っていうのも聞き、はい、ね、あんまり聞かない言葉なんですけども。
はい、はい、そうですね。他には、はい、まちづくり事業としまして、はい、地域のさまざまなイベントに出させていただいたり、はい、で、動画撮影などもさせていただいてるんですが、はい、宇治川マラソン大会の、はい、動画撮影をさせていただいたり、はいはい、宇治田楽のお祭りの、うん、はい、動画撮影などもさせていただいてます。はい、
それはね、なんていうんですか、うん、楽しいですよね。
はいはい、
動画制作っていうのはこれから増えていく事業になると思うんですけども、はい、どういうふうに発信されてるんですか。
ありがとうございます。地域で活動されているさまざまな方のところに寄せていただいて、はい、で動画撮影をさせていただいて、例えばDVD にさせていただいたり、Facebook で発信させていただいたりしてますので、今後もしご要望がありましたら、地域のお店に寄せていただいて、プロモーションの動画撮影などもさせていただければありがたい
です。演技とかするのも恥ずかしいような感じがするんですけども、そういう指導もしてくれはるんですか？
もうね、皆さん、もうお上手なので、そのままのありのままで
、はい、それはあと撮影あと編集とかをされると、
はい、
うまく、
そうなんです、はい、
ということは、それを全て日野さんがされてるんじゃないから、スタッフさんが、はい、たくさんいらっしゃるということですか？
そうですね、いろんなこう力持ちの方が宇治にはたくさんいらっしゃいますので、なんかそういう方々にご協力いただいて、はい、活動させていただいてます。
現在会員さんとしては何人ぐらいいらっしゃるんですか？
そうですね、活動 NPO を設立して11年目になるんですけど、おかげさまで、会員様の方は、100名ほどいてくださるんですけど、本当にたくさんの方々に応援していただいて、今があると思ってますので。
正会員さん、このね、今パンフレットもいただいたんですけども、正会員さん年会費1万円とか入れるんですけど、結構こういうような形で、
そうですね、正会員っていうのは、理事と幹事さんなので、
今100名っていうことは、また個人会員の年会費3000円っていう、
そちらですね。
それでも100名いらっしゃるんや。
はい、
でその方たちもいろんなイベントの時にはご協力していただけるという、
そうですね、本当に皆さんが興味のある時に来ていただければ、それで十分ありがたいなと思ってますので、自分ができる範囲のことをしていただけたらというふうに思ってるんですけど、
そうか、やっぱりそれぐらい増えてるから、この間10周年の事業で12月にされた、つながろうフェスタ、あれ素晴らしかったですよね、吹奏楽もあったり、そのあたりもちょっと説明していただけたら、
ありがとうございます、NPO 法人を設立してその10周年 の、 節目を迎えさせていただいたので、感謝の気持ちも込めてイベントをつながろうフェスタを開催させていただいたんですが、やっぱりいろんなこう人や団体をつなげたいという思いで企画させていただきまして、宇治市の障害学習センターをの1階をちょっと全部使わせていただいたんです。
大きな、ね、はい、ホールも、はい、うまいこと使っておられましたよね。ステージ作ってちゃんと周りには主要なメンバーが、展示されてて、飽きることないようなイベントでしたよね、
そんな風に言っていただけたら、ね、本当にいろんなこう団体さんとのつながりが、あったおかげで、させていただければた、イベントでしたので、改めて本当に感謝してます、
本当にマンパワーが溢れてるという形 で、はい、でその後つながっておられたママさんの、あれなんですかね、吹奏楽、
ママさんブラス数字、
それもこの間日野さん活躍して出たはずなと思ってたんですけども、だからそのあたりね、それが本当に街づくりなんでしょうね、人とつながることがね、
そうですね、私もなんか地域の人と出会って、でその地域の人たちとの出会いが私の宝物かなっていうふうに思ってるので、もしかしてこう地域活動してなかったらまた違う人生を歩んでたかもしれないんですけど、
私も知り合いになれてなかったかもしれないしね。
ありがとうございます。
でそのつながろうフェスタの、小さなカフェ、小さな集まりで、つながろうカフェも開催されてるみたいなんですけども、これは毎月1回、
そうなんです、あのつながろうフェスタをさせていただいた後に、うん、やっぱりあの大きなイベントをさせていただいたんですけど、うん、やっぱりそのつながりを継続していきたかったので、うんうんうん、あの月1回、はい、つながろうカフェっていう形で、あの、まあ、20人ほどの方に、ね、はい、まあ、集まっていただいて、毎月こうあの団体の紹介をしていただいたり、はい、でその後こうみんなで、
はい、まあ、あのなんか講師の方が来られて、うん、なんかその方が得意としてされてることをお話しされるんですかね。
そうなんです、
はいはい、でそれをあのそれをもとにまた皆さんで お話を
させていただくっていう、
はい、楽しそうな会なんで、私もなかなか行けないんですが、はい、次はね参加したいなと思っております。
ぜひ、
はい、
あの講師としてもよろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、そうですね、本当に、
はい、
そういったつながりで、うん、動画撮影、その会場をされてるのを借りておられるところが、はい、映画関係の方なんですね。で映像、
あ、そうですね、うん、あのちはやぶる宇治の未来を作る会という代表されてる、うん、あの森田さんがっていう方の、マンションをお借りしてるんですけど、今年度から森田さんもあの町づくりネット宇治の幹事に
なって
くださいまして、はいはい、あのすごくちょっと心強く思ってるんですけど、はい、うん、やっぱりあのいろんな方と協力し合って、ね、あの地域を元気に、
それがいい形になってますよね、
はい、あの
だから内橋商店街で、はい、昔はすごく賑やかやった大阪屋マーケットさんなんですけども、はいはい、あそこのあのなんていうんですか、うん、復活するようなイベント、はい、この間拝見したんですけども、 あれにも映画を開催したり、はい
はい、そうですね、
秋いろんなところの店舗に出てもらっておられたんで、はい、あれも一つのいい形かなと思ってるんですけども、
うん、本当ですね、なんかこう、うん、うちにはなんか熱い人がたくさんいらっしゃる、はい、みたいで、
はい、
うん、なので何かするよって言ったらあの皆さんがこう、
ね、にぎやかでしたよ ね
来てくださったり、うん、あの応援しに来てくださったりしてて、うん、であの日ちょっと発見したことがあるんですけど、
はいはい、
あのやっぱりこう人が集まってるところにはこう人って集まってきて、
うん、そうやわね、
おられる、うん、でだからあの観光客の方も、うんうんうん、
あのやっぱり賑やかやったらね、
はいはい、
それは分かるような気がします、
うんうん、こう奥の方まで、まで、はい、入って、
そうかそうか、私は裏からこうそこそこって入っていったんですけども、はいはい、なん誰が来たんやっていう感じなんですけどはいはい、
あ、そうだったんですね、
そうそうそうそう、うん、そうそう、まあまあ、はいはい、そんな感じで、
はい、
宇治が賑やかになることはすごくありがたいと思います、
うん、はい、
で、うん、これからまた新しい取り組みとして、
はい、
高齢者の方の居場所作り、
はい
はい、うん、通いの場事業っていうのを10月から取り組まれるようなんですけども、
はい、
こちらの方もまた PR してくださいますか。
ありがとうございます。あの健康長寿サポーターっていう資格を、はい、あの取らせてもらったんですけど、はい、その健康長寿サポーターさんたちが宇治市には140名ほどいらっしゃいまして、うん、その健康長寿サポーターさんたちが中心になって、その地域の高齢者の方々の居場所づくりを、はいはい、あのされてるんですね、
はい、
それでまちづくりネット宇治としても、はい、やっぱりそうい こう地域で、
はい、
あの何かこうそういう高齢者の方々の居場所づくりができたらいいなって以前から思ってましたので、はい、あの
事務所を開放してっていうことですか。
そうなんです、はい、
素晴らしい、はい、
10月から週金曜日の午前中に週1回、
はい、
あの体操をしたり、うん、こうゲームしたりで、ちょっとお菓子を食べながらおしゃべりしたり、
はい、
はい、させていただきます。
楽しみにされる高齢者の方も増えるでしょうね。
はい、
はい、
そうですね、
から、はい、
うん、
ますます活躍されると思いますので、
はい、もうありがとうございます、
はい、
今日はなんかありがとうござい
ました、はい、ありがとうございました、
はいはい、
今後ともよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、
もうありがとうございました、はい、ありがとうございます。
はい、日野さんは3代目の代表理事で、今年は5年目ということで、すっかり板についておられました。宇治橋商店街で10月に行われるイベントではいつもとなり合わせで出ているので、日野さんの人柄は知っていましたが、改めてお話を伺い、 理念を持ってしっかりされていると感心しました。持ってきていただいた三つ折のパンフレットには可愛いイラストとともに活動内容が掲載されています。情報化社会の発展、まちづくりの推進、保健医療または福祉の増進、社会教育の推進、子どもの健全育成、経済活動の活性化など事業内容は多岐にわたります。一人でできることは限られていますが、多くの会員さんがそれぞれやりたいことに参加してさまざまな事業をこなされていることは素晴らしいことだと思いました。普段は聞きにくいこともラジオの収録ということで少し踏み込んだことまで聞き出せる、この機会は貴重で忙しくてもやめられません。では一曲お聴きください。
京都人町出会いもん。
ここからは京都府建築士会って何してまんねん、はい、というコーナーでございます。はい、今日の担当です。
はい、放送担当部会の松田陽子です。
はい、そして前回に引き続きまして検証制度特別委員会からお二人お越しいただいております。はい、自己紹介をお願いいたします。
はい、委員長の高木です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
副委員長の高橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、委員長と副委員長、はい、ね、来ていただきましたけど、もともとこの検証制度特別委員会というのには何人くらいの皆さんがメンバーとして、
最初はですね、はい、今があの、6人なんですけど、
今6人、
はい、最初はもう少し少なかったかな、でも4人ぐらいからかな、もうちょっと忘れてしまって、もう年ですかね、忘れたんですけども、あの結構その状況に応じてメンバー補強したりとか、はい、してますね。
うん、ね、あの前回お話伺うと結構1年通してスケジュールがびっしりで、ね、今の時期忙しい時期なんじゃないんですか。
ちょうど今日はあの京都建築賞の現地審査の2日目終わりたてほやほやですね。
わおわお
決まったんですか。
なので決定した受賞者は僕たち知ってるんですけど、
ちょっとここで言えない、
まだ言えない、
まだ言えない。でも放送日は
放送、そうですね、これが流れてる頃には世に発表されてるということ
なんです。ホームページに掲載されますので、はい、あの皆さんお楽しみに。
この、ね、建築士会のウェブサイトで、はい、きっちり見てもらうといろんなことがまた分かるんですね。はいはい、この、賞についてですけれども、あのそ2種類あると伺っています。それぞれの賞をご紹介いただけますか。
はい、ですね、あの京都建築賞ということでしているんですけれども、まず一番最初に、まあ平成24年2012年ですね、その時に、京都建築賞という形で、立ち上げたと。で、その時はまさに京都建築賞だけだったんですね。で、それ回数いくつかやって何回か、ちょうど3回やった時かな、はい、その時にですね、いろいろと、まあ、京都の建築というとやっぱり大きいもの小さいものいろいろあるんですけれども、うん、どうしてもその大きい大型のものっていうものと小さいものが混ざるって出ますとね、うんうんはい、審査される方々もやはり同じようなこう視点でこう審査しにくいし、うんうんうん、ちょっと分けてもいいんじゃないかみたいな話もありましたし、はい、それからやはりあの大手事務所、まあ、あの設計事務所の大きいところと、それから個人でされているようなところでいきますと、やはりどうしてもこう絶対的な差みたいなのも出てくるんですね。はい、それでもできるだけきっちりと審査していきたいというふうなこともありまして、じゃあちょっと新しい部門を作ろうということで、うん、あのまあ、新人賞ではないんですけれども、はい、やはりあのどちらかというとあの小さなあの事務所の方、一人でやっておられるような方でも応募しやすいと思っていただけるような意味合いも込めてですね、うんうんうん、実はあの名前としては藤井浩二賞というものを、はい、ちょうど16年ですね、うん、2010年平成28年に、新たに作ったと。
うん、この賞の名前がなんかそれぞれの意味合いを表しているっていう感じなんですね。
そうです、あのそれよくご存知で、うん、あのこの藤井浩二っていう方がですね、うん、あの実は京都、まあ、大山崎の方に今はあの残ってるんですが、長築居という非常にこう素晴らしい住宅を、まあ、あのご自分のご住宅としてあのお作りになられたんですけども、あのそういうのが残ってまして、うん、でこの藤井浩二という方がですね、まあ、実は どういうんですかね、あの西洋一辺倒になっていくような建築の世界でもそういうふうになっている時代でですね、うん、実は日本の建築っていうのはこんな素晴らしいんだというふうなことをですね、うん、あの世界に向けて発表していったというふうな、うん、どういうんだか非常にアグレッシブな方でして、それでそれから、まあ、あの今でこそ環境をね、うん、大事にして、はい、というそれから自然とこうあの共にあるような住宅というのと言われますけども、それを先駆けて自分の住宅の中にどんどんこう、チャレンジして取り込んでいって、うん、でその裏付けのデータも取ったりとかして、うん、いろんなことをされて、それを、まあ、あの論文発表もされてというそういうことをされていた方です。
なるほど。
でその方にあやかってですね、うん、実はこの名前
がついている、そうなんです。ではこの京都建築賞、と藤井浩二賞、どんな人が応募できるんですか？
もともとはですね、はい、あの京都府建築士会の会員だけが、うん、応募できる賞だったんですね、うん、
はい、
でもあの徐々にこう広がりを持ちたいということになりまして、あの、3年前から、3年前に変更して、ここ2年はですね、京都府に、作品がある設計者であれば、はいはい、誰でも出せる、
門戸が広がったわけです ね、
ですね、設計者はどこにいらしてもいいということですね、
はい、そうですね、はい、その代わりあの京都府建築士会の会員は、若干その応募量が安いというふうにして、はい、出しやすいように、だからあの会員になってもらえたらなっていう気持ちもあったりします。
まあね、そのもともとあるその京都建築賞っていうわけですから、やっぱり京都っていうのが
あくまでも京都にあるものでなきゃダメなんですね、うんうんうん、だからあの京都府下であればどこでもいいんです。
なるほど。あのじゃあ今もその市内の作品の応募もあれば京都府内の作品もあるって感じなんですね。
今回もあのちょうど峰山であったりとか、うん、宮津とかね、うん、あちらの方からも応募いただいてまして、うん、非常にまああのどうですかね、こういろんなところから出していただけるようになってありがたい話なんですけどね、うん、
今年はしかもあの現地審査に選ばれてまして、
うわ行かないといけなかったですね、
みんなで、審査員の方行っていただきまして、
おなんか松田さんもその今まで受賞された作品とか見に実際行かれたりとかしてるんですよね、
はいはいはい、あこれはあの女性部会の方で、うん、あの去年からの試みであの建築賞と京都建築賞を取った建物を見に行こうっていう見学をしようという計画がずっと続いていまして、うん、今回まだ2回目行きますが、設計者あのつながりができていますので、うん、設計者の方に直接現地で説明をしていただいて、で見学するっていう良い機会をね与えていただいてます、
はい、高木さん、これもまた一ついいその仕組みですよね。
そうですね、あのやっぱりこうショーをすることでその賞だけをこう褒めて終わりっていうんじゃなくって、うん、やはり一回関わっていただいた方はね、はい、もう絶対逃がさないぞということでね、あのその我々の検証制度だけの、うん、人脈とかそういうものではなくってね、うん、会全体として多くの人にこう関わっていただける、はい、っていうことが、まあサブの、ね、狙いでもあるわけですから、ちょうど良かったんです。女性部会の方、ね、一生懸命、ね、関わっていただけるので、
はいはい、どんどんやっていきます。
まあ、藤井浩二賞の方も、はい、毎年受賞された方をその先ほど言われた超窒居って藤井浩二がの作品の中でレクチャーしていただいて、
贅沢だ。
それで若手建築家はそれを見てまた僕も頑張るぞみたいな、で京都を盛り上げようみたいな、そういう空気作りになればなと思っています。
刺激にもなって切磋琢磨できる仕組みでもあるという、はい、2回にわたってお話伺いました、はいはい、検証制度特別委員会から高木さんと高橋さんでした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
島村さん、松田さん、ありがとうございました。第7回最優秀賞、優秀賞はホームページに載っているそうです。私も見たんですけれども、まだ写真とかが載ってないので、発表が楽しみです。第6回優秀賞はここ三条ラジオカフェより少し南に下がったジーンズ京都寺町店が受賞されています。設計された谷中村隆二さんを褒めたたえられました。昨年の京都ダイアリーに8月号に好評が掲載されていました。アーケード街に面した新築ビル1階部分に2個コンクリートボックスを設置して2棟の平屋と説明されていると、 メガネ店の内装設計であえてコンクリートの構造体を挿入し、ディティールへの心遣いやミラーなどの副次的な素材の選択によって結果として繊細な内部空間が実現されていると帰りに寄ってみようと思います。次回は震災今を伝えるです。どうぞお楽しみに。本日はお聞きいただきありがとうございました。